はい、皆さんこんにちは。家計防衛隊長佐々木拓也です。今日はいつものお金の話ではなくて、私自身のお話をしていきたいなというふうに思います。今こうして自衛官専門のファイナンシャルプランナーとして活動しているわけなんですけれども、そのベースにあるものは何なのかというところでですね、私の舞台歴なんかを中心に今日はお話をしていきたいと思います。はい、ということで今日は私 このベースにあるものを皆さんにお話をしていきたいと思うんですけれども、まず私の出身地については福島県です。福島県の中通りの出身です。で、平成14年に陸上自衛隊に入隊しました。平成14年の3月25日ですね、3月25日に陸上自衛隊の門をくぐりました。で、最初の新隊員教育に関しては横須賀の竹山駐屯地というところに入隊をしました。前期教育ですね。で、なんで福島出身の私が竹山まで行ったかというと、私がその入隊するときに入った、コースっていうんですかね、それが一般総候補学生という今は亡き制度なんですけれども、いや、その総額という制度がどういう制度かっていうのを一応説明しておくと、総額っていうのはその新隊員で最初入隊してから、なんと試験なしで2年後に自動的に3層になってしまうという制度なんですよ。だから高卒で入った私なんかも20歳ぐらいで3層になるということ、そういう制度でした、ね、すごいですよね今から考えれば。で、それの総額の27期で入隊をして、前期は竹山で4ヶ月、総額のその新隊教育って4ヶ月4ヶ月の計8ヶ月でした。だから一般の方よりとか星の方よりだいぶ長かったですね。1ヶ月ずつ長い。で、前期竹山の第一教育団第117教育大隊331中隊っていうところに入隊をして、前期を頑張ってこなしたというところですね。そんな感じで前期教育を過ごしました。で、次、じゃあ前期竹山終わりました。で、後期教育どこ行ったかというと、地元がその東北だったので、東北の方に行きたいということで、その希望が通って東北の特化ということになりました。で、東北の特化配属になると、まず後期教育行くのが2層橋、仙台にある第二陸曹教育隊の特化中隊というところに配置をされます。そこで後期教育を4ヶ月また受けるという感じになります。で、その面白いのが、その後期教育2層橋なので、他の陸曹候補生の人と同じ生活をするんですよ。で、点呼とか、あと週末の掃除とかもその陸曹候補生の人たちと同じようにやるという感じで、なんかすごい刺激的でしたね。先輩方と一緒にやるっていうのは、まだ入ったばっかりですからね。とはいってもやることは新隊員教育なので、新隊員の後期なので、そこで FH70 の双方を中心に後期教育を受けました。で、そこで陸教で4ヶ月終わって配属されたのが福島県郡山市には第6特化連隊というところに配属されました。で、そこで陸曹になるまでの間1年ちょっとですかね、 FH70 の奉仕として、配置されまして、陸橋に行くときじゃあどうなったかっていうと、その頃総額っていうのはもう FDC って言って、射撃式をやるもんだっていうことになっていて、私も例に漏れずその射撃式ですね、その大砲の弾、 FH70 って大砲なんですけど、大砲の弾をどう撃ったら敵に当たるかっていうのを計算するっていう仕事ですね。それが射撃式というものなんですけど、それの資格モスを得るために陸橋にまた入校するということです。で、また2層橋に入校をして、前期3ヶ月で、後期射撃式区隊として3ヶ月で3層になったという感じですね。で、部隊戻ってからもうそのずっと FDC ということで射撃式の仕事をしてました。ずっとそこで数年やってたんですけども、一時期その戦車とか特化とかっていうのを今度普通科増やして、その戦車とか特化を減らそうっていうのが財務省主導で、片山さすきさんですねの時に、その特化とか戦車とかそういうのは今の時代必要ないんじゃないかっていうことで、部隊がちょっと改編されるということで、自分のいた部隊が大隊ですね、自分のいた大隊がちょっとなくなってしまうということで、 その減った字にじゃあどうするかっていうと、じゃあ普通科ですね、普通科にこの仕事職種を変換して普通科に行く人いないかということで募集がかかりました。で、私は新しいこと好きなので、あ、普通科もなんか面白そうだなということで、自分でこう普通科じゃあ俺希望しますということで、そこで普通科に職種変換、またモス教育受けて普通科に職種変換して、今度、平成20年ですね、平成20年の3月に多賀城駐屯地の第22普通科連隊っていうところに転属になりました。で、多賀城で何してたかっていうと、主にそのメインの仕事は小銃手って言って、まあ最前線で鉄砲を持って戦うっていう最前線のお仕事をしてました。で、その他いろいろ事務関係も任せてもらったり、教育行かせてもらったりして、そこでパソコンすごく覚えたり、であとはレンジャー訓練にこうチャレンジしたんですけども、訓練中に怪我をしてあえなくこう現在復帰っていう挫折も味わったり、でも結構3ヶ月ぐらい怪我で入院、首の骨ちょっと折ってしまったんですけども、それで3ヶ月ぐらい入院したりと。であと災害派遣関係で言えば、平成20年の3月に多賀城に転属したんですけども、その3ヶ月後だから6月でしたっけね、6月にまず岩手宮城内陸地震がありましたよと。で、災害派遣出動して、行ったばっかりの時災害派遣出動して、で次、まあ、そのパソコン関係でちょっといろいろ縁があって、今度新町の部隊に転属するっていうのが決まってたんですけれども、いざ転属近くなってきたっていう平成23年3月、いよいよあと2週間ぐらい転属だっていう時に、今度東日本大震災が起こって、そこから地元の部隊ということで、もう気仙沼とか、まあ、地元のところとかで4ヶ月ぐらいかな、7月ぐらいまで転属が延期になって、7月ぐらいまでずっと災害派遣活動をしていたと。で、災害派遣活動がまあ8月ぐらいに終わったのか、7月か8月ぐらいに終わったんですけど、まあそれが大体目処ついたところで、半年遅れの8月に今度神町駐屯地、山形の神町駐屯地の第6通信大隊っていうところに転属をしてきました。まあ通信大隊って言ってもモス持ってるわけじゃないんで、実際何やってたかっていうと、師団司令部、6師団の師団司令部っていうところでちょっとパソコン関係のお仕事をしてたという感じですね。で、そこで2年半くらいかな、師団司令部で仕事をして、で平成25年の3月に、胃がん退職という感じですね、はい。まあ、こうして改めて話したことって、今まで多分、まあ、生放送の中とかではお話ししたことあるかもしれませんけども、まあ、こうして改めて皆さんにお話をしたっていうことは今回が初めてだと思うんですけれども、まあ、いかがだったでしょうかって言ったらあれですけども、まあ、こんな感じの自衛隊人生を送ってきました。だからトータルで言うと12年、陸上自衛隊には12年お世話になりました。最後まで、最初から最後まですごく人に恵まれてというか、本当にいい環境で仕事をさせてもらったなというところですね。本当今でも感謝をしています。だからこそその後予備自衛官になったり、こうして自衛官の皆さんのために何か恩返し少しでもしていきたいなと思って、こういうことを今やってるわけなんですけれども、だからその自衛隊で12年間勤めてて思ったことは、やっぱりその特に震災を経験したので、自衛官ってこう何かあった時に一番守りたい人のそばにいられない仕事なんだなっていうことをすごく思いました。で、私も震災の時、家族も被災してどうなってるかわからないっていう状況の中で、もう家族の安否わからないけれども気仙沼にとにかく災害派遣だっていうことで行ったりもして、まあ実際無事確認して、子供たちと会えたのはだいたい6日後1週間後ぐらいですかね、はい。それぐらいの感じだったので、まあ自衛官って万が一の時、何か起こった時、一番守りたい家族のもと、大切な人のもとに入れないんだなということを本当に実感をしました。そういう自衛官だからこそ、やっぱり普段とかで、まあこれから平和な、どれだけ平和が続くか分かりませんけども、こういう平時の時にこそ家族との時間とか大切な人の時間大事にしてほしいし、そのためにはどうしたって お金のことだったりね、保険のこと、どうやって家族を守っていくのかっていうところもしっかり考えておかなきゃいけないしっていうところで、このファイナンシャルプランナーという少しでもその自衛官の方の人生だったり家族の方を守れるような、そういった、まあ、自衛隊風に言えば個人の充実をどうしていくかっていうところで今この仕事をやって情報発信をさせてもらってるっていうことですね。なんていうんですかね、まあ、こんな感じのが思いがベースにあってやってるんですよっていうことですね。だからまあこれからも自衛官の皆さんの役に立つ、そしてしっかり個人の充実を図れるようなそういった情報を提供していきたいと思いますので、今後とも家計簿よろしくお願いしますということですね。まあ、次回からお金とかそういったお話にな戻っていくと思いますけれども、たまにはこういう私自身のいろいろお話もしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日は私の舞台歴を中心にお話をしました。また次回お会いしましょう。さよなら。明日からお盆休みに入らせていただきます。来週いっぱいですね、実家に帰ったりなんだりしていますので、お問い合わせある方はお問い合わせフォームの方からご連絡いただければと思います。チャンネル登録をお願いします。この画面のどこかにあるチャンネル登録ボタンを押してください。メルマガ、ツイッター、フェイスブック、それぞれフォローお待ちしております。動画説明欄ご覧ください。